ピックアップ臨時会定例会の概要。第3回臨時会を6月2日から5日までの4日間開催し、副市長の選任、一般会計の補正予算、条例の一部改正などの市長提出議案6件を審議しました。第4回定例会を6月23日から7月13日までの21日間開催し、一般会計の補正予算、条例の制定などの市長提出議案14件、議員提出議案1件を審議しました。議員提出議案第2号、インボイス制度の実施中止を求める意見書。6月定例会、賛成少数で否決。次の意見書を国に提出することについて審議しました。意見書。長期間に及んだコロナ禍や物価上昇、原材料などの価格高騰などで中小企業、小規模事業者が深刻な影響を受ける中、2023年10月からインボイス制度、適格請求書等保存方式が実施されようとしており、不安と戸惑いが広がっている。インボイス制度は、事業者間の取引慣行を壊し、免税店制度を実質的に廃止するものである。インボイスを発行するためには、営業収入が少なくても、課税事業者になる必要があり、消費税納税の義務が発生する。また、課税事業者が消費税の仕入れ税額控除を受けるためには、インボイスが必要となるため、免税事業者は取引から除外される可能性がある。一方で、現在、課税事業者であっても、支払い先の多くが免税事業者で、その支払い先がインボイスを登録しない場合、仕入れ税額控除ができず、多額の税負担が発生する。その結果、廃業の増加や成長意欲の低下を招くなど、地域経済の衰退に拍車をかける恐れがある。さらに制度の周知が不十分であるため、多くの混乱を招くことも懸念される。多くの事業者は事業継続や雇用維持に懸命に取り組んでおり、さらなる税負担、またインボイス制度への登録、経理変更などの煩雑な事務への対応は負担が大きく、制度実施は困難な状況である。これらのことから、国におかれては、中小企業、小規模事業者の事業存続と再生、ひいては日本経済振興のため、インボイス制度の実施を中止することを強く要望する。討論。反対討論。要旨。すでに事業者の多くが制度対応に向けて、設備投資も含めた様々な準備に取り組まれており、制度開始が差し迫った現時点に実施を中止することは、さらに大きな混乱を生む。今後、行政は関係団体などと協力して、制度の周知や導入後に事業者が消費税を上乗せた価格設定を諦めることがないよう啓発するなどの働きかけが必要である。現段階においては、インボイス制度のスムーズな導入に向けて、事業者をサポートすることに注力すべきである。現在も小規模事業者に仕入れ税額控除を認めていることは、相当な税収ロスである。また、OECD 加盟国で、インボイス未導入の国は日本だけ。社会保障と少子化対策の財源確保の目的で、税収ロスを解消するためにインボイスを導入するのは正当である。インボイス導入により免税事業者が取引から排除される恐れは認めるが、中小企業政策の中で問題の解決を図るのが筋である。国は小規模事業者が被る不利益を緩和するための適切な対策を講ずるべきである。すでに導入開始まで3ヶ月と差し迫っている。このような段階において、実施・中止を求める意見書を国へ提出することは、さらなる混乱を招きかねず、全体的なものを考えた際に適切ではない。 インボイス制度導入後、円滑な移行に向けた経過措置が設けられていることや、煩雑な事務の負担についても一定の対応は図られている。今後は本制度導入が円滑に進められるよう注視をし、納税者にとって改善すべきところがあれば改善を求めていく。審議結果、賛成少数で否決。特殊勤務手当支給条例の一部改正。6月臨時会、全会一致で承認。本議案は、新型コロナウイルス感染症の患者、もしくはその疑いのある者に接して行う作業に従事した職員に対し支給していた衛生事務従事手当の特例を廃止するものです。企画総務委員会での審査。質問、衛生事務従事手当の支給実績は、答え、令和2年4月1日から令和5年5月7日までに703件、合計78万8500円を支給している。質問、支給額が1日あたり1000円と1500円の2種類あるが、どのような区分けをしていたのか。答え、規則の中では長時間にわたるものを1500円としていたが、実際に支給した消防業務においては、長時間という時間の尺度では測ることができないため、周南市内及び下松市内の救急搬送については1000円、それ以外の地区への搬送については1500円としていた。委員会審査結果、全会一致で承認。市税条例の一部改正、6月定例会、賛成多数で可決。本議案は地方税法の改正に伴い、主には国税である森林環境税を個人市民税の付加徴収と合わせて行うため、所要の改正を行うものです。企画総務委員会での審査。質問、令和6年度から新たに森林環境税が導入され、1人年額1000円が個人市民税に上乗せされるとのことだが、条文中に1000円という金額が出ていない。この金額は何を根拠にしているのか。答え、森林環境税は国税なので、税額については森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の中に規定されている。質問、均等割のように1人年額1000円を付加するのは、特に低所得世帯への負担が増えることを心配するがどうか。答え、同額の復興特別税、個人住民税の均等割額分が令和5年度で終了し、令和6年度からこの森林環境税が導入されるので、市民の負担は変わらない。委員会での討論。反対討論。森林環境税は、もともと東日本大震災の復旧・復興のためにあった復興特別税を森林環境税という形に変えて、引き続き個人住民税に上乗せして徴収するものだと理解している。均等割という形を取った時点で、特に所得の低い世帯に負担が重くなる逆申請を持った税制であると考え、そのような税制には反対の立場である。加えて、この森林環境税を導入する際に、国はその理由の一つとして、パリ協定の枠組みにおける目標達成に必要な地方財源を安定的に確保するために、温暖化対策を挙げている。その温暖化対策として、温室効果ガスを排出する原因者の排出企業に対しても負担を求めるべきであるが、国会の審議の中で、これが棄却をされたという事情もあり、そのような温室効果ガスの排出企業に対しての負担は求めずに、全国一律で国民、住民に負担を強いるという税制になっているので、この点でもこの度の市税条例の改正によって、森林環境税を市民に負担させるという条例の制定、 改定については反対する。委員会審査結果、賛成多数で可決。工事請負契約の締結。鹿野総合支所建築主体工事。6月定例会、全会一致で可決。本議案は、鹿野総合支所庁舎の建築主体工事を行うもので、条件付き一般競争入札の結果、契約金額4億6970万円で、浜田建設、石丸特定建設工事共同企業体と契約しようとするものです。企画総務委員会での審査。質問、入札日と仮契約を行った日はいつか。答え、入札は6月28日に行った。通常、入札から仮契約までには10日程度の期間を要する。仮契約は7月7日に行った。質問、周辺に小中学校もあるが、工事中の安全対策はどのように考えているのか。答え、解体工事の時と同様に、工事車両は周辺を一方通行にする。また、小中学校の前は通らないようなルートを設定している。質問、冬季を含んだ工期であるが、鹿野の厳しい寒さを踏まえても、全体工期の長さは十分か。答え、適切な工期であると考えている。委員会審査結果、全会一致で可決。民族資料展示施設条例の一部改正。6月定例会、全会一致で可決。本議案は、新南洋民族資料展示室を移転し、新たに周南市民族資料館を設置することに伴い、所要の改正を行うものです。教育福祉委員会での審査。質問、新南洋民族資料展示室には専任の職員を配置していたとのことだが、移転後の管理体制は、またどのような職員を配置するのか。答え、専任の職員として会計年度任用職員を配置することと合わせて、補助のためシルバー人材センターからの派遣スタッフを配置する予定である。両者はなるべく同時に勤務できるようにし、臨時会館などで職員が不足する場合には、文化財保護担当の職員などが応援に行く。また、専任で配置する職員は、学芸員の資格は持っていないが、郷土史に関する活動をされるなど、地域の歴史に関する知識が深い人物である。質問、閉館が16時30分となっているが、その理由は、また、市民に歴史や文化についてより知ってもらうため、平日は常時開館すべきと考えるがどうか。答え、開館時間については、16時30分までに入館していれば、職員の勤務時間である17時15分までに見てもらえると考えて設定している。また、開館日については、さらに魅力を高める努力をした後に考えたい。委員会での討論。賛成討論。統括する施設として、より多くの市民が来館し、歴史、文化に親しんでいただける施設でなくてはならない。開館日は、第1、第3土曜日は開館することになった。今後、平日はすべて開館されることを期待して賛成する。委員会審査結果、全会一致で可決。地域経済牽引事業の促進のための条例制定。6月定例会、全会一致で可決。本議案は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づき、固定資産税の課税免除を行うことについて、必要な事項を定めるものです。環境建設委員会での審査。質問、法制度は従来からあったが、本市においても、この法律を運用するための条例を制定することで、 該当する事業のために取得した固定資産にかかる固定資産税を3年間免除し、事業者に地域経済の発展に頑張っていただこうとするものという理解でよいか。答え、その通りである。質問、このタイミングで条例制定をしようとする理由は。答え、県内10市ですでに条例が制定されており、未制定の市においても今年中に条例を制定するという情報もある。条例制定することで事業者の選択肢を増やせることや、県と一緒に PR をすることができるようになり、さらなる企業立地の推進が図られること、また、総務省令の改正により、固定資産税の減収額の4分の1について、交付税措置を受けることができるようになったことがある。委員会審査結果。全会一致で可決。指導の認定及び廃止。6月定例会、全会一致で可決。本議案は、久米中央土地区画整理事業が終了したことなどにより、42路線を認定し、また9路線を廃止するものです。環境建設委員会での審査。質問。今回認定する指導のうち、歩行者専用部分についても、4メートルの幅員を確保しているのか。答え、4メートルは確保している。質問、本市において歩行者専用となっているところは他にもあるのか。答え、他にもあるが、ここまで計画的にまとまってあるところはない。委員会審査結果、全会一致で可決。一般会計補正予算。6月定例会、全会一致で可決。市内宿泊特典クーポン発行。市内の登録宿泊施設に宿泊された方に対して、登録店舗などで使用できるクーポン券を配布する事業第4弾を行うため、5614万円を計上するものです。予算決算委員会での審査。質問。第4弾を実施するにあたり、改めて事業者の声は聞いたのか。答え、令和4年度の事業終了時に、宿泊施設及びクーポンが使用できる店舗にアンケート調査を行った。回答内容としては、新たな作業を行うことになるので、従業員に周知する手間がかかるという意見もあったが、クーポンによる経済効果を実感しているという意見も多数いただいている。質問、コロナ禍が落ち着いてきた今、本事業を実施する意義は何か。答え、主な目的はエネルギー価格高騰に対する経済支援であるが、国の全国旅行支援が令和5年夏頃には終了するので、他の旅行支援がない11月以降に本市が支援を行えば注目を集め、より多くの観光客の集客につながると考えている。質問、換金や回収作業等の効率化を考え、クーポンの電子化は検討しなかったのか。答え、クーポンの電子化は検討事項の一つではあるが、この度は実現には至らなかった。今後検討していきたい。道の駅リニューアル事業。道の駅ソレーネ周南のパーク化の実現を目指すための調査委託料などとして、432万7千円を計上するものです。予算決算委員会での審査。質問、道の駅のパーク化にあたり、そのアイデアを外部の調査会社に頼むだけではなく、独自性を出すつもりがあるか。また、もう少し地域の声を聞く機会を持ってはどうか。答え、民間事業者の参入も期待できることから、今まで市が考えてきたことと民間から提案のあったものの両方を十分に協議した上で、関係部署で改めて最終的な決定をしていく。今後、基本計画などを進めていくときには、地域の皆様の声を聞きながら進める。質問、令和7年度には国道2号の、 都のみ拡幅事業が完了する。このことも考慮して計画を練ってほしいが、考えはあるか。答え、道の駅のパーク化の一つとして、駐車場の拡張があり、昨年度、国に整備の要望を行っている。市だけではできない部分もあるので、できるだけ早く進むように取り組んでいきたい。統合型公務支援システム共同利用使用料。県内19市町などが参加する山口県統合型公務支援システム共同調達共同利用推進協議会が実施した公募型プロポーザルにより、契約候補者を決定したことから、令和5年度から令和10年度までの期間において、限度額を9,502万5千円とする債務負担行為を設定するものです。予算決算委員会での審査。質問、なぜ統合型公務支援システムを導入することになったのか。答え、国が示す教育の ICT 化に向けた環境整備5カ年計画の中に、本システムを積極的に導入することについても記されている。計画では、都道府県と市区町村との連携により、共同調達・運用に取り組むことが望ましいとされており、県内すべての市町で導入に向けた取り組みを進めている。質問、システムの導入は、教員の負担軽減につながるのか。答え、システムの導入により、校内のデータが一元化され、業務の効率化が想定される。また、県内の学校で共通のシステムを導入するため、教員が他の学校に移動した際に、システムの操作に迷うことがない。児童生徒の転出入の際にも、データ移行が容易である。こういった点で教員の負担軽減につながると考えている。委員会審査結果、全会一致で可決。周南市医療校舎の事業の計画に関する書類の提出。6月定例会、書類提出。周南市医療校舎では、地域住民のニーズに応えながら、病院事業を核として、介護老人保健施設事業、訪問看護ステーション事業、および居宅介護支援事業の4つの事業を展開し、安心安全な保健医療サービスを提供するとともに、医療、保健、福祉の連携により、地域包括ケアシステムのさらなる充実を目指している。また、周南市立新南陽市民病院新改革プラン第2期に基づき、経営改善に努めるとともに、職員一丸となってこの新改革プランに沿った取り組みを進め、目標達成に努めている。令和5事業年度の医療校舎全体の予算総額は35億8,190万9,000円となっており、うち病院事業の予算総額は31億8,589万6,000円である。収入の主なものは、市からの交付金収入で、支出の主なものは、職員196名分の給料手当、材料費、委託費などである。介護老人保健施設事業は、予算総額を3億3,481万7,000円としており、収入の主なものは、市からの交付金収入で、支出の主なものは、職員30名分の給料手当である。その他、訪問介護ステーション事業、居宅介護支援事業について、令和5年度の事業を実施する上で必要な予算を計上している。本会議での質疑。質問。総務省は令和5年度中に新たに経営強化プランを作るように言っているが、この取り扱いはどうなるのか。答え、今ある改革プランを実行しながら、国から出された新たな視点も含めて、これまでのプランを見直し修正を加えた、そういった経営強化プランを策定することになると思う。 周南公立大学の事業の計画に関する書類の提出。6月定例会、書類提出。本書類提出は、市が作成した中期目標をもとに、周南公立大学が中期計画を作成し、その中期計画に基づく実施すべき事項などについて、周南公立大学が定めた年度計画を議会に報告するものである。教育研究などの質の向上に関する目標を達成するための措置、地域社会との連携、競争、地域貢献に関する目標を達成するための措置などについて、それぞれ取り組む内容が掲げられており、いずれの項目についても、中期目標、中期計画を達成するために、前年度の計画の進捗を踏まえた上で、令和5事業年度に周南公立大学が取り組む内容となっている。令和5年度の予算総額は22億8500万円で、収入の主なものは、市からの運営費交付金2億4000万円、授業料など収入7億8000万円、支出の主なものは、教育研究費11億500万円、人件費9億9000万円、一般管理費1億7600万円である。令和5年度も支出に対して収入が不足する状況となり、その額を4億3500万円と見込んでいるが、その対応として収入の部の寄付金の中に、徳山大学から引き継いだ金融資産のうち4億3500万円を計上し、収支均衡としている。本会議での質疑。質問。令和4年度の事業の進捗状況はどうだったか。答え。事業はおおむね順調に進んだと伺っている。補足説明。書類提出とは、地方自治法施行令の規定に基づき、本市が出資する法人について、経営状況などに関する書類の提出を受けるものです。